නමෝ තස්සා භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස
නමෝ තස්සා භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස
නමෝ තස්සා භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්සා භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස
නමෝ තස්සා භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස
බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
බුද්ධං සරණං
ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
ဒුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
ဒුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
ဒුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
ဒුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
ဒුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
ဒුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
තතියම්පි ධම්මං සරණං
තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
පානාතිපාතා වේලමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
පානාතිපාතා
අදින්නාදාන වේලමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
අදින්නාදාන වේලමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේලමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
සාවාදාවේමනි සික්ඛාපදං සමාදියාමි
සුලමෙලය මජ්ජපමදත්තනා වේලමනි සික්ඛාපදං සමාදියාමි
සික්ඛාපදං සමාදියාමි
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
はい、じゃあ般若心経いきましょう。マカハンニャハラミタ心経 衆生と皆ともに仏道炎上善こと この間一生さんとアフターコロナについて語ったはずが全然アフターにならなくてウィズもいいところなんですけども、一般の方はね、まさに、自粛期間中というか緊急事態宣言が出ている時も一応少人数で、ね、3密にならない程度に集まってもらって、やって、でそれをオンラインで配信するという、ね、形をとっていました、ね、で今は、ね、もちろんオンライン今ずっとやってますけども、オンラインはやり続けて、ね、でもリアルな座禅会も どうぞご自由に来てくださいという、ね、形にしています、まあ、そうは言っても、ね、今どこでも街ね、何それ、
音量を下げようとするとなっちゃう、
この間私新宿へ旭カルチャーセンター行ったんだけど、まあ、新宿の街もね本当に講義が終わって午後9時過ぎぐらいでもまあ本当に人はやっぱり半分ぐらいですよね、だから キング自体が出てなくても、まあ、皆さんそれぞれあの自粛、もう自粛が身についちゃってるのかもしれないですけども、ですね、はい、なので、一般の方はね、あのもうそのまま普通にリアルにやっていきますので、今週、来週は土曜日曜やって、でその後がね、これずっと言ってますように23の木曜日から26の日曜日までの3泊4日ですね、まあ、本来だったら、東京オリンピックの開会式がある、のためにね、あの政府の方は4連休にしたんですけどね、あの海の日と、スポーツの日ってね、スポーツの日って今年だけですよね、何のことですよね、はい、で丸々4日間休みですから、働いてる方もね4日間休み取れると思います、連続でね、なのでもしよかったら奥多摩の、御岳山の霊雲荘っていうねところでやりますので、よかったらおいでくださいね、ただ人数ねちょっと制限しようかなと思ってますので、いつもの年よりかね、まとはいえまだそこまでは行ってないので、あと数日中に申し込んでいただけたらもう確実に大丈夫ですのでね、おいでください。で、奥多摩ですから、まあ、東京ね今かなりひどい数字出てますけども、あれ大体悪いけども新宿区で、ね、新宿区から出てるので、奥多摩の方は全然出てませんので、大丈夫ですから、ね、だから地方から来た場合に東京駅降りたらもうまっすぐに新宿通らざるを得ないか、ね、でも電車で新宿バーッと通って、立川青梅抜けて奥多摩線に入って御岳っていう駅で降りますね。そしたらそんなに危ないとこは通らずに済むかなと思いますので、ね、ぜひぜひおいでください、ね、でその後ね8月のお盆ももう一回、8月11日から16日まで、お盆接種やりますからね、やっててくださいね。はい、それでね、この、私の日曜ごとの話っていうのは、まあ、連続して話をしているので、大きな流れで話をしています、ですから、なんていうかな、まあ、特別に何かの勉強会かセミナーかなんかで、マインドフルネスを基礎から話してほしいというようなね、とこじゃない限り、ちょっとなんていうか一応この大体の流れは分かってもらっているっていう前提でお話ししちゃってますので、ちょっと分かりにくかったらちょっと前後 のポッドキャストをねお聞きくださいね。で、まあ、今度ねあるお医者さんに呼ばれてセミナーやるんですけども、まあ、そういっぱいだと全然私と初対面の人ばっかりでお互い何にも知らない状態で、なのでその時はもう本当にゼロからマインドフルネスについてお話しすると思いますけども、そうでない限りね、特にまあこの一本でやる場合は一番濃い話をしますの でそれは今までの流れに基づいて話をするという前提でちょっとお聞きくださいですね。でもすでに私も、単独の本も出してるし、それから、教著も出してるし、そういうものを一応目を通した上でご参加いただけるとありがたいかなと思います、ですね。はい、でね、今何が問題になってるかというと、この自粛期間中本当にいろんなアップデートがあって、まあ、世間では一方案というのは仕方を否定した場所だろうってどうせ言われてるんでしょうけども、いやそんなことあるわけがなくて、まあそうは言っても私があんまり仕方だってことは使わなかったし、使ってもちょっとねちょっとある程度ネガティブな使い方をしてた、嫌いなきにしもあらずなんですけども、ちょっとねまたがらりと変わってきて、そのあたりがね なんていうかな、毎週来てる人だったらこの流れがどういうどっから来てるか分かるんですけども、ちょっとフォアを追うの 抜かしちゃった人は、私がいきなりなんか一本で士官立てて言い始めたからちょっと面食らっちゃう人もあのなんかいるみたい、いらっしゃるみたいなんですね。あの、そこはね、あのちゃんと文脈の中で話してますので、誤解のないようにお願いいたします、ね、で、だから今士官立てっていうことと、それから体の問題ですね。体の問題で、体に関してはね、あの藤田一生さんというね、私の兄弟弟子がもう本当にその専門家としてもあちこちでいろいろ話して、 で一生さんがあのいいっていうか 便利って言ったら失礼だけども、あの一生さん本当にいろんな人と付き合ってるので、一生さんを経由していろんなとこからの情報が全部入ってくるっていうね、いうので、あのまあ本当に、まあ、大体一緒さんのところにあの体に関するね、いろんな、情報から見方からワークショップからボディワークからあの全部あるので、それを踏まえた上で、お話ができると、ね、非常に楽かなと思います、ね。でこの間のね、あの対談の中で、話かなり詰められたかなと思って、でその後いろんなあの感想を見てるんですけども、まあ、大体大きく2つに分かれて、私と一緒さんかなり一致したよねっていう意見と、一致したように見えながらやっぱり違うよねっていう意見とねあのでそれは多分どちらも同じ、あの正しいかと思います、ね。あの今までちょっとね、表面的ですらちょっとあのぶつかるようなところがあったんですけども、あの、まあ、本当にぶつかってたらそんな定談とか何か成り立たないから、まあ、それはあの微妙な差を、ね、やってただけなんですけども、まあ、そうでも、それでもやっぱりちょっと違いがあるよねっていうような、感想をやっぱりちらほらともらうわけなんですよ。まあ、さっきも一通長いメールが来てそこにはやっぱり違いますねって書いてあったんですけどね、あの、なので、ちょっとそこら辺をね、でじゃあそれ同じなのか違うのか、これは私にも一生さんにも分からなくて、っていうかそれはあんまり相対した問題、あの話ではなくて、まあ、あと一生さんがあのボディに対してソーマっていうね言葉を使ってて、ソマティックですね、で私が、まあ、古い体、新しい体というニュータームをね、新しいあの言葉を使い始めてるんですけども、じゃあ古い身体がボディで新しい身体がソーマなのか、あの対談の中では一応それをやって、まあ、きれいに整理はしましたけれども、そんな簡単であるわけがなくてね、でその時に、一生さんが今までソーマって言ってたものが、要するに過去にそう言ってたものが、今私が言ってる、一方が主張してる新しい体にと本当に 100% イコールなのかっていうと多分違うと思います、それはね。でそうなんだけど、それはそう大した話、問題ではなくて、私らの場合は過去よりか未来の方が圧倒的に大事で、で未来においてそれが一致するかどうかの方がよっぽど大事なんですよ、ね。なので、あまり過去 の違いとか過去における違いというのは、そう私はそう重要視してなくて、あのそれよりかこの先ですね、ですね。だからまあ私らは何でも、まずビジョンを立てて、ビジョンに沿って未来を作っていくっていうね、そういうあのやり方をずっとしてきてますね。何の実態もないところにいきなりビジョンを立ててね、ワンダルマなんてほとんどもうほらもいいところなんですけども、でもそうやっていくうちになっちゃいましたからね、ワンダルマってのは本当に実質的になってきたじゃないですか、ね。だからまあちょっとビジョンのクリアさだけが、一方案の売りで、たとえ何の実態もなくてもね何の実態もなくても、あのでもビジョンさえ掲げればそれに、 反応してくれる、いい反応してくれる人が出てきて、でそうするとそれはそれまで何の実態もなくてもそれがリアルなものになっていく。でそれこそ衣装さんとのこの一連のね、アップデートする仏教からの一連の流れも本当にまあすでにたくさんの本出ちゃってますしね、仏教 3.0 を哲学するっていうね。で 朝軽で定談やったらもうたくさん100人ぐらい人来ちゃうし、で雑誌にも出るし、ね、だからまあ一応もうそれは実態があるわけなんですよ、ね、だけど最初は何の実態もなかったんだけども、ビジョンさえはっきりさせれば、そういう形でだんだんと実態が生まれてくるっていうことですね。で今ね、ビジョンとして、今掲げているのがもう一回士官多座っていうものの、士官多座の再考するですね、再び考えるってことですね、それと今、古い体新しい体、古い身体新しい身体っていうね、いうことを、言い始めてて、でこれがなぜ大事なのかというと、新しい身体、まあ、これはもう、微細な感覚から始まるものですけども、そうすることによって今まで、どうやってアクセスしたらいいのかが分かんなかった、ところに、具体的なアクセス方法が、を持つことができるって話なんですよ。でそこが違う、ね、で そこの整理が、なんかちょっとね、私自身も曖昧な部分があったんですけども、それがちゃんときれいに、はい、じゃあここのね、きちんと鉄道だったら鉄道の線路を引いて、ね、で駅をきちんと作って、ね、でチケットのシステムを作って、ね、でそうすればちゃんとチケットを買って電車に乗って、で A っていう駅から B っていう駅まで行けるっていうね、そこら辺ですね、それが今ようやくできつつあるかなと思います、ね、でね、今日はね、先週士官多座についてかなり突っ込んで話 しましたので、で何が問題だったのかもお話ししたんですけども、そこら辺ちょっと軽くまとめてからね、今日の主題に入っていきます。今日の主題はね、士官多座っていうのは何もしないってことじゃないですか。何も、一切何もしない。でこのことの意味は先週話したけど、まあ、今週もまたもうちょっと触れますね、に対して何かをするっていうね、で何もしないっていうのと何かをするっていうのはやっぱこれ違うわけなんですよね。違うわけね。で私はこの何もしないの中で育った人間で、でその後何かをするっていうのも出会って、だから当然これいかにも180度違うように見えるからうっとなっちゃって、ね、うっとなったんだけども、何かをするっていうのにもやっぱ真理があるよねっていうのがなって、でもじゃあ何もしない何かをする、これ矛盾じゃないのってね、いうところで、まあたっぷり悩ませていただきました、うん、延々と延々と、なんだどのくらいだ30年ぐらいか、ね、だから今私が話してるのは私が、数日間悩んだって話じゃないんですよ。数日間話したって話じゃなくて、30年間悩み続けたような話主題ばっかりを話してるわけね。だから30年だから30年の間にいくらでもいろんなことがあるに決まってるし、いろんな考え方にも触れるし、いろんな本も読むし、いろんな人がいろんな話も聞くし、だから そういうことを全部含めた上で今お話ししているってことをちょっとご理解いただきたいなと思います、ね、だから だから非常に多分曹洞宗の人の方がちょっと都合が悪いかなと思いますね。まあお互い、まあ、仏教ってみんなあのお互いに住み分けちゃってますから住み分けてる限りはあの、まあ、一応平和的に共存できるわけですよね。あ、私はお念仏ですね、私は士官忠です、私はミャンマーのビパサナですってね、ああそうですか、いいですねってね、やってるわけですよ。だけど誰がお念仏で、お念仏にとっては南無阿弥陀仏だから阿弥陀仏が一番大事で、ね、だけど阿弥陀仏とは何かについて他の人が言い始めたらちょっと待ってほしいってどうせなるわけなんですよね。でそうなんだけど、阿弥陀仏っていうのはじゃあ、 あのお念仏の人たちの独占専用のものなのかのわけないじゃないですか。じゃあ阿弥陀仏とは一体何なのかっていうことに関しては、全ての仏教徒が、仏教徒じゃなくて全ての人類がですね考えなきゃいけない問題なんですよ、これは。だから当然それは私も阿弥陀仏とは何かについてガンガン入っていくし、でそれはものすごくねお念仏の人たちにはちょっとアンカンファタブルかもしれない、ね。だけども今はもうそうやってお互いに住み分けるんではなくて、だから逆に言うとヴィパッサナってね、ヴィパッサナって別にテラバーダの専用仏ではなくて、好き嫌いなしに観察するってことは一体どういうことなのかっていうことは、これも全ての仏教徒にとって大問題であって、で全ての人類にとっての大問題だから、これ何もテラバーダの問題であるわけがないんですよ、ね。そういうところでね、この問題を話していきたいと思います。話すというか考えていきたい。だから士官多座というのも別に外宗の独占物ではなくて、士官多座によって表現されているあるものですね。でそれは全ての仏教徒にとって、全ての人類にとって非常に大事なものなんで、これちょっと外宗さんに悪いですけども、ちょっと外宗さんの独占物にしてもらってはちょっと困るわけで、でそこをもうちょっとガンガンと入っていきたいなと思います。ね、で、じゃあどっか行きましょうかね。まあ、先週のちょっと続きになっちゃいますけども、だから、士官多座とは一体何なのか、でそれがヴィパッサナというものとどう関係するのか、ね、いう話なんですよ、問題はね。でヴィパッサナ、まあ、一本はご存知のようにね、ヴィパッサナ、今普通に言われているヴィパッサナに対してかなり批判的なスタンスをずっと取ってきたんですけども、でそれが一体なぜだったのかっていうねあたり、もう全部ひっくるめて、の話ですね、これはね。で、その大前提となるのが、まあ、ある大きな、世界観で、でこの世界観がはっきりしなかったから、分かんなかった。で、まあこのこれねもう何回も出しますけども、この間の4月発売のサンガジャパンで、まあ、私と永井先生が、お話ししてね、これね、まあ、これでねほぼ決着ついてるはずなんですよ、ほぼ、 まあ、あの、まあ、仏教三大座というのは私と永井さんがガチでぶつかって、で衣装さんが、まあ、あのちょっと司会的って言っちゃあれだけども、あの、まあ、2人をもうちょっと客観的に解釈して、でそれを付き合わせるっていう形だったんですけども、まあ、 あのこれだと石尾さん抜きで私と永井さんも直接ガチンでぶつかってはいないんだけども話をして、でそれで、この、大仏とは一体何なのかについて、もうあの、ね、今まで四図と五図だけだったんですけども、その前の二図三図四図っていうあの流れから、はっきりしたっていうことですね。なので、この、今までこれが世界の現実だろうと思ってて、でそれに対して何の疑いを持たないでみんな生きてきて、でその上でそこで士官正して、そこでヴィパッサナしてた、だからなんかよくわけわかんなかった。だけどもこのそういう現実だと思っていたものが実は作られたものである、誰が、あなたによって、私によって、で、まあ、作られたって言っても非常に雑だけども、あの、そういうものとして、世界が見えてき、てそこからがスタートなんですよ、ね、でここがどんなに話をしても今まで全然通用しなかったところで、まあ要するに、まあこの、私がいようがいまいが世界ってものは客観的に存在していて、まず存在していて、その中にふと私が存在して、あなたも存在して、彼も存在して、でその中でいろいろあって、でも所詮は私らは世界っていう客観的に存在しているものの中の、に登場したものに過ぎない。とみんな普通に思ってるわけなんですよね。いやこれはそう、私は信じてますなんて、いう自覚もないほど、いやそれではそういうもんでしょうってね、みんな思ってる。でこの普通にそう思っていることに関して、うん、ちょっとそうじゃないんじゃないのっていう、直感を持った人たちが何人かいて、でそれはどういう人かっていうと、一人は士官太佐をずっと京都の町の京都の町で細々とやってた禅僧ですね、にこれやっぱ降りてきたんですよ、降りてきたんですよ、あの脳みそで考え出したっていうよりかね、いやこれについてまた後で言いますけどもね。でその京都の北の、方に、京都っていうのは皆さんご存知のようにね、あれ本当不思議な町で、まあ南の方はずっと開けていくんですけども、東も北もうおっていっていきなり山なんですよね、山なんですよ本当にすごいのよ、あの特に北なんて 北山通りとか北大路とかあって、まあそれ都会なんですよ。そこから着くといきなり本当に山で、入っていったら本当になんかハイキングコースみたいな感じになるのよ本当に。あのまあ そのまあそこに安泰寺ってお寺があってね、そこで内山老師は本当に細々と托鉢をしながら士官多山をして、でその時にこれが降りてきた、今から50年前ぐらいですね。進みと安らいという本は50年前に出たのですが、まあ、その降りてきたのはもう50何年前でしょうけどもね、で それをイラスト化した。でそれを見て激しく反応した人が3人いて、1人がもちろん永井仁先生ですね。おうって、もう自分が考えてきたものの通りだってね、でまああの人は普通の仏教解釈が面白くなんともないっていうね、あの人遠慮なしに仏教の悪口ばかり言う人ですけど、ばかり出てる人だけどね、諸法無我とか無常だとかね、なんか非常になんかちょっと子供っぽすぎるっていうね、批判される人ですけども、これだけはあれこれすごいんじゃないのってね。で、これがすごいんだったら仏教もすごいってのかとなんか誤解されたみたいなんですけど、まあ、その後、この対談の中で言いましたけど、全然内山老師のこの考え方仏教の主流ではないですから、ですね、まあまあとにかくこれを見て永井さんはうわっと思うんだって。でそれから私もですね、私も40年前にこれ見てうわっときて。わっときたって、この和の中身はあんまりなかったというよりか、すぐに分かってパッてわけじゃなくて、まあこれなんかすごいよねってことだけは分かってだけどこれも何回も言いますけど、まあ内山老師は、もう引退されていたんでね、内山老師のお弟子さんのとこへ行って、まあ、そこの道場入ったんだけども、そんな問題意識ゼロですよあの人たち本当にねだから内室氏のこれ見てうわっとすごいと思ったものをそのまま素直には育てていくことができなくて、ちょっと時間かかったけどものすごい大回りしましたけどね。あともう一人がね、これは今私と連続対談をしているリタさんという人がね、彼女もまあそういうまあみんななんていうかな、何にもなしにこのあれを見たわけじゃなくて、みんなそれぞれのいろんな考え方を持ってて、あるいはいろんな体験があって、でその体験とかものの見方とかがまずあって、でこのを見た時にあっとなるわけなんですよね。なのでそれがないとどんなに私この第五図の説明何百時間したじゃないですか、何百時間しましたよ本当に冗談抜きでね。だけど通じない、なぜかって言ったらあまりにもみんなこの第四図に対する疑いがなさすぎちゃって、本当に疑いがないんですよ。疑うことすらできないっていうね。いや私からするとあなた本当に世界ってのはそんな風に安定して見えるのってね、私にとって全然世界って安定してないんですよ実を言うと私にとって世界ってこんな風にこれが私ですなんてとても言えないんですよ。なんかこれちょっと違うよねってね、って言った時にこの図を見て、そうそうそう、世界って絶対こういうふうになってるってね、いうことなのね。だから、まあ永井さんにしろ私にしろ、あとはリタさんにしろ、最初からこの世界の外へ出ちゃってるから、とても私っていうのが この第四図の中のこの一人とは思えないんですよ。これ頭で思えないっていうよりかも感覚として思えないのね。で、永井さんって人はそればっかりずっと問題にしてきた人だし、私もそうだし、でリタさんって人は、まあ、ある日突然あの世界の外へ出ちゃった人だからあの人ねある日突然ですね。あのなので、まあ私が知ってる外国の3人ですね、あのその感覚があって、ああそうそうそうそう、世界っていうのはやっぱり本当にこうなってるよねっていうところなんですよ、ね、でそうすると当然私っていうのは、この第四の中の一人であると同時にこっちでもあるっていうね、っていう二重構造性ですね。それがバックの世界観としてあって、でもこのバックの世界観っていうのが多分私そこまでクリアに今まで言えなかったはずなんですよ。だからそれはあなたはね青空なんだよいいねとかね、まあ、あの初期は ねあなたはね雲だと思ってるけどもね青空なんですよとかね、まあ、いろんな言い方をしてきたけども、言えば言うほど全部違ってきちゃって、でまあそれは私の言い方も全然あまりにも幼かったし、あまりにも洗練されてなかったし雑だったし、でなんかまあわけわからなかったです。でそのうちでそうやっていくうちに、一緒さんを通して永井さんと出会って、で提談をし始めて、で本当にこの私の原点である第五図、でこの第五図ですら私忘れてたからね本当に。でこれ初期の子私これ取り上げてなかったはずなんですよ。でこれみんな永井さんと出会ってから再びあそういえばこれあったよねってね。でそれであの伝えてきた一方が初期の頃から伝えようとして、でもあまりにも伝え方が幼くて雑でなんで全然伝わらなくて、だから伝えようとしてきた同じなわけなんですよ。なんだけどあまりにも伝え方がちょっと稚拙だったんで伝わらなかったものが、永井さんという人を通してもう一回、第五図に戻って徹底討論ですね本当に。まあ私と永井さんと衣装さんがまあよくもまああれだけ話したもんだと思いますけども、あの討論して、で最後に私と永井さんがガチで一対一でやって、でもうほぼこれで、この問題は決着ついたと思います、ね、なので、まあ仏教 3.0 を全部読んでもらってもいいし、ちょっとあのどれか一つって言われたらもうこの、このサンガジャパンのね、これも直接読んでください。これ、まあ、50ページぐらいなもんですからね。あのたっぷり寝て朝スカッとした体調にして、で数時間グッてあの集中して読んじゃってくださいね。あのそしたらあのスカッとするはずですよ、ね、じゃないと永井さんね、永井さんの論理を追えないと思います。あの夜寝る、まあ、眠くてしょうがないような状態で永井さんの読んだらね、まあ、それよりかもう体力あふれてあのスカッとした状態で読んじゃってください。そしたら一気にうわって見えるはずです、うん。それでね、あのそのがあって、このバックの、ね、理論がようやく、はっきりして、ではっきりすると当然あの全部のことがあの、すっきりする。で、なんで私らが、まあ、普通のマインドフルネスとかヴィパッサナに反対してきたかっていうのも はっきりしますね。まあ、これもさっき、これ始める前にこの間衣装さんの対談をちょっと動画で流してたんですけども、まあ、その中でも言いましたけども、なんていうかな、それと士官たちとつながるんですけども、ちょっとなんていうか、これも何回も言ったけども、ヴィパッサナというのは好き嫌いなしに何かを観察することだとか、ね、非常に なんていうかな、これどういうことかというと、まあ、私は何にもしない士官座を20年やった人間なんですよ。でその後何かをする方向に移ったのね。だからまあこの問題はたっぷりと、まあ、40年間ずっと考えてきた問題だから、でそういうことを抜きに、あまりにもみんないきなりヴィパッサナとか始めちゃって、いきなりみんなマインドフルネスとか始めちゃって、いやそれちょっと無理でしょってね。あなたがずっと今まで学校で生きてきて、職場で生きてきて、家庭で生きてきて、でそのノリでヴィパッサナやっちゃったらうまくいくわけないでしょっていうね、いう話で、なぜうまくいかないかもちょっとなかなか説明つかなかったんだけども、まあ、今だったらきれいに説明つきますね。でどういうことかっていう と、まず軽くおさらいするとね、この、先週話したように、ライオンズっていうのはまあそういう、まあそういうふうにみんな世界っていうのはそういうふうにできてると勝手に思い込んじゃってるわけね。まあ、これ集団で思い込んじゃってるからなんとなく事実のように見えるけども全然事実ではないわけですね。 でもそのライオンズの本質っていうのは、何かいいものを追いかけて何か悪いものから逃げるっていうね、それが基本的な、源流としてあるわけなんですよ、ね、でそれが世界である、でそれが世界の生き方であるとみんな思い込んじゃってるわけね、真面目に。だからこのそれが一番大きくはっきり出るのがもちろん学校で、なぜかというと学校というところは、上の世代が学んだことを下の世代に伝える場所じゃないですか、ね、だから学校で何を教えてるかを見れば、ああ今の日本という国が、アメリカという国が、韓国という国が、何を正しいと思ってるかがはっきり分かるわけですね。だから もちろん学校の先生だって嘘を教えようと思ってるわけないし、ね、できるだけ本当に正しいことを教えようとものすごい努力してるのはもちろん分かりますよ、ね、このポッドキャストを聞いてる中にたくさんの先生いらっしゃるのももちろん分かってますから、ね、でそうなんだけども、やっぱりその、何かを追いかけていくことで、バラ色の未来が待ってるよねっていう、そういう、まあ、現代社会の、まあ、教義ですね、を教える場所、まあその社会の小さな、社会になってるわけですね。まあ大きな普通の社会があって、その普通の社会で信じられていること、正しいとされていることを、コンパクトにまとめて教えるのが学校じゃないですか、ね、だから学校で教えていること、学校で行われていることを見れば、この社会というものを理解できるわけですよね。でそれで私は、まあ、これはもうこれは今日のテーマじゃないかだと、先週話しましたけども、いやこれはこの構造そのものが苦しみを生んでしまう構造だよねということが本当にはっきりと授業の時見えて、これやばくないですか。いやだってこれ構造そのものはおかしいから、この構造の中でいくら頑張ったって 構造からに逃げられないし、下手に頑張ったら構造に捕まっちゃうし、これやばくないってね。要するにそれ気づいてみたら私カルトにいるよねって話になるもんで、あのいやカルトの中で強烈になんか変な狂気があってね、でみんながそれを信じたふりをしてる、あんま信じてるんだけど、でカルトの中でその変な教義をやるのが正しいことをされるんだけども、それは客観的に全然正しくないから基本的にあの不幸になっていく、ね、あのようなもんですね、だから、まあ、今あのだからその組織の中では正しいことをされているけれども、どこをどう考えたと客観的に正しくないから、それをやればやるほど不幸になっていくのは当たり前で、だけどもその組織にいる限りはやらなきゃいけなくて、じゃあ私どうしたらいいのよ、そんなこと14歳の中学生分かるわけないじゃないですか分かるわけないんですよ。だからまあなるべくお茶を濁す生き方しかできないですよねあのパッと飛び出るわけにもいかないし、でも一生懸命なんかやるってこうわけにもいかないし、まあ適当にあのごまかしごまかし高校大学って生きて、でも、これは無理だぜ、でこのまま会社に入っちゃったりとかねしたら、会社ってまさにこういう場所じゃないですかね、そんなことを自殺行為だと思って、じゃあどうしたらいいのって言ったら、これを見破った人がいるんだってね、これはもう見破った人のとこ行くしかないじゃないですか、ね、でもザザ残念ながら見破った人も引退してたんですよ引退してたのね引退してて、まあ会うことができて、あの非常に勇気づけられたんだけど、さちょっと残念ながらもう引退されてて、あのまあしょうがないから、でまあこの間お話したようにね、もう私は何やるかもう分かってたし、まあこれだなって、まあ、だから全てをもう追いかけない、逃げない、だからまあ私はよく士官多座っていうのはね、あの今ね曹都市の学校ね、あの座禅会行ってください、みんないろんなあの座奏とかね教わってね、あのこういうことを教わってね、それで座ったら、その後も何にもインストラクションないでしょってね、まあ、ちょっとネガティブな言い方するけども、私はそれ全く抵抗なかったんですよ。でなぜかって言ったら、この第五図で生きるってことはもう何もしないって話じゃないですか、ね、何か追いかけたり逃げたりすることはしない、だからここで下手にメソッドなんかもうなんか困るわけです。だってメソッドっていうのは何かをするためのものじゃないですか。だってそれと学校、私が激しく拒否した学校でやることまた同じなわけですよね。でだからこういうことしたら試験の点数上がるよと思う、そればっかりじゃないですか。でまあ会社に入って避けそうでしょうけど、ビジネスとか避けそうでしょうけども、でそういうことが全部苦しみを生むんだから、もう私はそういうメソッドだかなんだとか何かのために何かをするとかそういうことも一切やらないよ、一切やらないであとは士官多座するよっていうふうなとこまで行ってたから、だから当然下手なあの瞑想メソッドが教わったら私多分拒否してたと思うし、だから私は士官多座に対する一かけらの疑いもないし、多分1980年代では多分私が一番純粋な士官多座の修行者だったと思いますよ。本当に気持ち的にも理論的にも、まあそれでアンタジだからね、月に2回は接心して、で接心とは1日14時間の座禅でヨガも一切ないですよ。ウォーキングメテーションないですよ、まあ、あるのは10分の禁品だけですからね、あの休憩なし、午前4時から夕方9時あ夜の9時まであのぶっ続きで座禅するっていうね、でそういうのをまあそういう、まあ、士官多座も、まあ、それはあんたたちだけですよ。他の曹洞宗の修道そんなことやらないから、そんな無茶やらないから の無茶やってるのは安泰寺と安泰寺の関係者のとこだけですね。で私はまあそのまま、安泰寺でも、バレー全道でも、とか日本戻ってきたからの京都総統全センターっていうとこでも、それから高知の高知で作った、京成全道っていうとこでもまあそれやり続けたんですよ、ね。だからそれに関しては何の疑いもなかったから、だからアメリカ行ってもジャスティットね、もうアメリカ人もううるせえこと言うなよ、もうジャスティットだってね、私と衣装さんとでやってたんですけどね、だから何の疑いもなかったんですよ。でそうなんだけど、これもちょっと先週話したからもう飛ばすけども、やっぱり世界の仏教の潮流っていうのがあって、それはやっぱり何かをするわけなんですよね。何かをする、どういうことをするんですか。マインドフルネスってものをするとかね、ヴィパッサナってものをするとかっていう言われちゃうわけですよ。え、ちょっと待てよ、それだとちょっと根本的に矛盾しちゃうんですけどもってね。だからなんていうかな、自分がやってきた士官たちに何の私疑いもなくて、でそれで本当に落ち着いてて、あとは本当に純粋な士官たちできる場所さえあればもうそれで十分だったんですよ。でそうなんだけれども、士官たちではない、何かをするっていうのがどうもやっぱり世界の他の仏教の流れの中ではそれが主流で、でその何かをするってことを教えてらっしゃる先生方はそれはそれはでやっぱり立派な人たちで立派な人たちでね。でこの人と あの人たち何かするから間違ってるとは言えない人たちなんですよね。それちょっと困るじゃないですか、ね。でそうやっていくうちに、まあ、オウムがあったりしてね、オウムの後にティクナタン氏がいらして、ね、まあ、相談したらマインドフルネスをしなさいって言われたってことは先週話しましたけど、となってで、まあ、日本仏教にも、まあ、いろんな問題点があるのは当たり前で、で私もちょっといろんなのに巻き込まれちゃったりしてて、でそうなったらこの今まで私が信じてやってきた士官たちとちょっと正反対になるんだけども、この何かをするっていうこと、この問題を解決しないと一歩前へ進めないなって話なんですよ、ね。だから何かをしない、何かを一切しない、でその理由をはっきりしてますよね。この第四層乗り越えるそれしかないじゃないですか。第四層乗り越えもう何かをする、何かをすることで何か、ね、あるんだから第四層乗り越えようとしてたら一切何もしないしっていうしかないんですよ。だから士官たちが唯一の第四層乗り越える方法なわけね、なんですよ。ではそれに対してヴィパッサナとかマインドフルネスっていうのは明らかに何かをしてるわけ。ちょっと今までの士官たちとぶつかっちゃうわけなんですよ、ね。だからこれはぶつかるっていうのはなんていうかな、いやこれ悩むでしょうって話なんですよ。だからこれもずっと前から言いますけども、そんなに簡単に禅の中にマインドフルネスあるよねとか言ってほしくないんですよ。私としてはいやそれよりか禅とマインドフルネスって全く逆違うでしょう、マインドフルネスって間違ってるでしょうってぐらい言ってほしいんだけど、あ、ネルケさん言ってるから言葉だ、名前出しちゃったけど、まあいいや、まあいいや、まあみんな知ってるからいいよね、そんなね、そんなに簡単なものじゃないですよね。この問題は禅僧だったら全員がもだえるぐらいに悩んでほしいんですよ。修行で一番大事なのはもだえることじゃないですか。 う苦しいってね、これ矛盾するって言ってね、これは絶対矛盾する、この矛盾どうしたらいいんだってね、もうのたうち回って悩むっていうねことをするのが修行者じゃないですかね。ああマインドフルネス知ってます知ってますなんて、それは嘘ですよそんなものね。でもマインドフルネス、ビーマインドフルのね先生もやっぱりすごかったし、ね、寺場の長老たちもやっぱり圧倒的な説得力があるしやっぱこの人たちを否定するのはちょっと私できないなと思って、でもこれ矛盾しちゃうし、これ一体どうしたらいいのよってね話になって、で、でこの矛盾はこのさっきから話した、まあ私の永井さんが最終的にガチッと決めたけども、この世界観抜きには解決しようがないわけね。でこの世界観があった時に、このマインドフルネスとかヴィパッサナとかの表面的なヴィパッサナと表面的なマインドフルネスを本当に我々は乗り越えることができる、ね、で例えばね、まあ、これはちょっと最近問題になって、ヴィパッサナっていうのは、ね、我々の体の中にいろんな、塊、コリ、ね、エティクの端子だと NOT、K-N-O-T の NOT ですね、エカーサンドとペインボディ、ゴインカサンドとサンカーラ、いうものがあって、それをしっかりと味わって観察してね、そうするとそういうものが、消えていく。つまりヴィパッサナの対象っていうのは、そういう体の中にあるそういうネガティブなものではないの。でそのネガティブなものを、好き嫌いなしに観察していくと、それから解放されるのがヴィパッサナの本質じゃないのってね、で今質問されて、これいかにももっともらしいじゃないですか、ね、でこれいかにもなんか世間受けしますよね。だってみんなそれぞれみんな体の中いろいろあるじゃないですかね、塊とかね、いろんなで、それを、あ、塊があって、でそれを、塊をしっかりと味わって、で、しっかりと好き嫌いなしに観察したら、そしたら塊が溶けていく。これ、なんか、素晴らしくないですか、ね、素晴らしくないですかすみません、そういうことは起こりません。ごめんなさい。絶対に、皆さんがそれによって、そういう塊だとか、ノットとかペインボディとかネガティブなものから解放されることはないです、ないです、ないです、ありえない。なぜなぜね。だから、いや、そういう塊がなぜできたの、それは私は私の無知によって今まで散々反応してきたからなんだね。反応してきたから、まあ、もうまさにこの第四座の、まあ、反応もいいとこじゃないですかね。あ、いいものだって欲しがるってね、嫌なもんだって逃げるっていうね。だから欲しい欲しいっていう、まあ、むさぼりだったり、嫌なもんだっていう怒りだったり、リゼンチメントだったり、ジェラシーだったりね、いろんなものがあって、だからそういう反応が、苦しみの本質だから、まあ、そういう反応をしないで、でそれをたっぷりとこのそれを味わって、でそれを観察すれば、そういうものから解放される。はい、解放された人手を挙げてくださいって言いたいんですけどね誰かいる、解放された人 いないんだよね。いないんですよ本当に。いやそれは私たちまだねちょっとヴィパッサナする時間足りないからそうで、ちょっと10年待ってほしいってね20年待ってほしいってねって言いながら、もうすでにもう時間経ってますよ。10年20年ね本当に。で10年経ってどうにかなりましたかね、20年経ってどうにかなりましたかって結局なってないわけなのね。でこれ 何だったの、これ何がどうおかしかったのね。ね、まず第一にね、テラバの非常にもっと本当にオーソドックスなっていうのはビシュディマッガを使うようなあのメソッドだと、まず第一そういうことしないんですよ。そもそもねそもそもしない。だからネガティブなものを観察することによってネガティブなものが解放するっていうのは非常にこれね、あのまず非常にあの世間に合わせたヴィパッサナなんですよ。まず一つ言えるのはね。でミャンマーの森林総員なんかではそういうことはしないです。じゃあそこでは一体何をやってるのかって言ったらば、まあ基本的なことを言うとそういうとこだとサマタと、ね、ヴィパッサナっていう二つに分けて、まずサマタ瞑想っていうのをやって、でサマタ瞑想で、全部課題をクリアした人だけがヴィパッサナをするっていうね、まあ、そういう段階、そういうふうなシステムになってるわけなんですよ、ね、でそれの説明がサマタ瞑想をするとねコンセントレーションの力がね生まれて、でそのコンセントレーションの力でヴィパッサナで正確に見るんだよっていうような説明の仕方をするんだけれども、実を言うと本当はそうじゃないんですよ。実を言うと本当はそうじゃないのね、本当はそうじゃないっていうのは、何を言ってるかっていうと、今、まあ、私と永井さんが突き詰めたある世界観があって、でその世界観に、基づくとっていうことは今話してるんですけども、で言うと逆に言うとその世界観がないところではそれこそコンセントレーションとかそういう説明の仕方しかできなくなっちゃうわけですよ。わかります、ね、心がコンセントレーションするからヴィパッサナの非常に細かいことが見えるんだってねいう説明しかできないじゃないですか。ですよね。肉眼では見えないから肉眼がなんか顕微鏡みたいになるんだとかねで顕微鏡がなんか倍率が高くなってルパカラマで見えるんだとか、まあ、そういう説明の仕方するんだけどそれ全部嘘ですよ。全部嘘です。で実際本当はそうじゃないんですよ、ね、でこれはこんな説明の仕方はパオの人はしないですよ。だけど私がパオメソッドをやって経験して、でそれを今のこの、この世界観から解釈するといったらどういうふうになるかっていうと、サマタ瞑想でほぼね大骨飛ぶんですよ。こんなこと説明し制度しないですよ。だって大骨なんてないありえないんだからね。だからまあそこでジャーナっていうのに入っていくんだけども、ジャーナっていうのは何か心がずっとコンセントレーションするって話ではなくて、やっぱり感覚としてはやっぱ別の部屋に入っていく感覚なんですよ。これはもうこれ知ってる人なら分かるはずなんですけども、あれなんかちょっと違うとこ入ったなって、ね、でそれを普通のテラバダの説明ではうまく説明つかないんだけども、まあ我々が今この第五図っていう世界観を手に入れた時点で、説明すると我々はもうその時に、この世界の外へ飛んでるんですよ。実を言うと なぜ、この、第四図から第五図への飛び方っていうのはこの第四図を作っている、追いかけたり逃げたりっていう心の在り方を全部ストップすることだから、ね、でストップして初めて我々はジャーナに入っていけて、ジャーナに入っていく時にはもう我々はその外へ出ているっていうことなのね。だからコンセントレーションがあるから我々は、細かいところに見えるって話ではなくて、我々も世界の外へ立っているからこの世界の在り方が見えるっていうことなんですよ。だからパオでやるようなヴィパッサナっていうのはそんな、なんかネガティブな感情を見るとかね、たとえ見たとしてもこのネガティブな感情は、いくつの、メンタルファクターでできていて、それがどういうふうに消滅しているなんてとこも見るから、そんなレベルの話じゃないんですよ。なのね、だから実際にテラバダのど真ん中でやってる瞑想にしたって、そんなに粗雑な、ことをやってなくて、もう恐ろしく高度な、観察になっちゃっているわけね。でも さっき言った、このネガティブなものを、好き嫌いなしに観察することによってそこから解放される、っていうのは、ちょっとそういうことは実際起こるかって起こらないんですよ。なぜ起こらないのかって言ったら、もう簡単な話で、分かります？すでに矛盾してるってことか。今ネガティブなものをふつふつと湧いてるわけですよ。ふつふつとね。ってことは、これ第四図ど真ん中にいるわけなんですよね。第四図のど真ん中にいるわけなんですよね。で、第四図のど真ん中の人が、じゃあそういう観察できるかというと、できるわけないんですよ。無理なんですよ、そんなことは。見ることはできますよ、見ることはね。で、第四図のど真ん中でネガティブな感情を見たらどうなりますか？もう、爆発するだけですよね。本当に。だから、第四図の中心でネガティブなものを見る。それをいくらしても何も起こらない。なぜ？それは第四図ど真ん中だから。そしてその中でいくら好き嫌いなしにって、好き嫌いを抑えつけても、それは単なる抑えつけに過ぎないから。だから何も起こらない。ね、で、第四図のど真ん中で反応しないようにしようって言ったって非常に無理だし、反応しないようにするってことが不要な反応ですかね。でこれもよう一生さんもよく言うけども、反応しないぞーって、これ反応もいいところじゃないですか、ね、なんでこんな簡単な矛盾に気づかないのっていう、ちょっと考えてすぐ分かることでしょうね、好き嫌いなくすぞって、もう好き嫌いもいいとこじゃないですかね。心をきれいにするぞっていうのも、これもものすごいね、もう執着以外何もんでもないわけで、だからちょっと考えればそれ矛盾でしょうっていうね。なんでそれが分かんなかったの、この10年20年のヴィパッサナの業界、マインドフルネス業界の人たちはっていう話なんですよ。ね、で、それなぜかって、まあ当たり前で、今私と永井さんが やった、 世界観がないから、そしたら私っていうのは単なる やっぱり私っていうのは一人しかいないわけ でこの一人が一方でこのうわーってもうこうなっちゃってるわけね。そしてそれを見るのも同じ人なわけですよね。だからこうネガティブなうわーってなってるのを一生懸命こうやって見てたわけよ。なんか怒ります？怒るわけない。怒るわけないでしょ、ね、いやでもこうやって見てればそのうち私は解放されるんだってね。すいません怒るわけないでしょ。そんなものはね、根本で矛盾してるんですよ。だけどこの二重構造がないところではやっぱりどう考えたらヴィパッサナとかマインドフルネスはそうとしか解釈できないじゃないですか、ね、どこをどう頭ひねったもこれ以外にマインドフルネスとかヴィパッサナを解釈することができなくて、でもこれさえやってればいつかはこれがきれいになって浄化されて解放されるんだと信じるから、まあ、あとは本当に時間に逃げるしかないっていうねことでしたね。で、でもこれは話は簡単で、この世界観さえ分かればね。だから、まあこの私っていうのはこの、第四図の中の一人であると同時に、まあ第五図の私ですね。でそこへ、いろんなやり方でここへ出ていく一つ士官多座によって、これは今から二つ方法あるよって言おうとしてるんだけども、どっちが大事簡単かなと今思ってるんですけど、どっちが難しいかな。一つ、士官多座ですね。方法はね、まあ、方法はっていうか、それ なぜか分かりますね。この第四図を作っているものがお金とか幸福とかね、貧乏とか不幸とかを追いかけたり逃げたりするそういう力で、第四図を作ってるから。でそこで下手にメソッドなんか使っちゃうと、メソッドっていうのはメソッドを使って何かを得るっていう構造が逃れようがないじゃないですか、ね、だからもうメソッドを使ったら全部この第四図の餌食になっちゃうわけなんですよ。第四図を動かしているものの餌食に全てのメソッドっていうものがなってしまうわけ ね。だから、もうさらに強烈にこの動きが加速化するだけなんですよ。で これね、これはお金とかね、名誉とかね、あるいは異性だとかね、ぐらいだったら非常に分かりやすいわけなんだけども、でもここに何か、これが反応しない心だったとかね、好き嫌いなしに、の全てを観察する心を激しく求めるってね、しちゃったらもう第四図もいいとこなの。結局そういうことじゃないですか。ヴィパッサナとかマインドフルネスっていう名のもとにやってきたことっていうのはね、同じなんですよ。まあこれは今度金曜日のリタさんとの対談のテーマになりますけどね、あの人も大ごつを求めてしまってね、大ごつを求めて、だけど、まあ、ついに大ごつを求めるっていうこと自体が根本的に矛盾してるってことに気づいたっていう話を、まあ、金曜日しますけども、だからねえ、お金とか名誉とか、ね、異性とか、ね、ドラッグとかそういうものだと非常に分かりやすいんだけども、その中に同じく第五図も含まれるし、反応しない心も含まれるし、綺麗な心も含まれるし、ね、全てが含まれちゃうわけね。で それをのためのメソッドなんて言ったらもうさらに火に油を注ぐようなもんで、でもうこれが非常に激しく動いてしまうわけなんですよ、ね、だからごめんなさい、マインドフルネスがヴィパッサナの人たち頭に来てるかもしれないけども、まあ多分そう頭に、いやまず最初に頭に来てもらわないと困るんだけどね、もうやめましょうよそういうこと、本当に無理だからね、無理ですそんなことはね。でそれで じゃあどうしたらいいのかっていうとこで、で一つが、まあ、士官たずね。でなぜかって士官たずはそういうものすべてを拒否するから。だからメソッドを拒否するから。ね、あのでそれに私は惚れ込んだわけなんですよ。もうこれだからもうこれは究極だぜって思ったもん、本当に20代で私は。だから一切迷いはなかったんですよ、本当に。で実際に、内間小所郎氏っていう人が京都のね、あの中でそういう士官多さをやっていくことによって、こういう醍醐図の姿が非常にきれいに見えてきたって話なわけね。だから士官多座をすることによって大音図の中の全ての矛盾だとか自己矛盾だとかなんとかね、あの落とし穴だとかそういうもの全部一気に乗り越えて、ここへ行くこともできる、何人か非常に少ないですよね、うん、あのまあただね、それは説明が足りなかったんだと思うわ、それがね。で今私が再び士官多座を皆さんに勧めているのはもうこれだけのたくさんの説明と理論とがあっての上だから、これ多分今度は違うと思いますけどね。でもう一つのやり方が、サマタ瞑想っていうやり方で、でサマタ瞑想っていうのはかなりちょっと強引にやるんだけども、呼吸をずっと見続ける、ね、見続けることによってこの何かを追いかける心っていうものが強制的にストップされていく。だから呼吸をずっと見ることができたら禅定に入っていけるよねっていうのは、まあ呼吸が一箇所だから、あ、ずっとコンセントレーションするのねってみんな思うでしょうけども、実はそうではなくて、呼吸を見続けることによって我々は醍醐で飛ぶっていう話なんです。これはもう実際感覚としてはそうなりますね。そんな説明の仕方はしないけれどもですね、だから士官多座かサマタ瞑想によって、ここへ醍醐図へ飛ぶ。だけどまあ私は今は士官多座の方を進めます。サマタ瞑想って非常にまたメソッドになりがちだから、分かると思いますけども、ですね。だからそれで、このマインドフルネスとか、ヴィパッサナをめぐるわけのわかんない混乱っていうのはケリがつくかなと思います。何がだからここら辺を理論的にきちんとね押さえてほしいんですよ。じゃないと未だにヴィパッサナっていうのは、ヴィパッサナの対象は、そういうサンカラだとか、ノットだとかペインボディだとかネガティブな、ね、感覚だとかコリだとか、があって、でそれを味わい尽くしてそれを徹底的に観察すれば、そういうものから解放されると本当に信じてやってる人たちがいるんですよ。ねえ、いるでしょ。ねえ。じゃああなたはそれで本当に解放されたのって、いやほんちょっとって言っちゃったんで、いやどう考えたって解放されていない。だからそれはあなたの努力が足りないんではなくて、なんか根本的な思い間違いをしてない。だってそのねえ、まあコリでいいですよね、コリで塊でいいですよ、ノットでいいですよね、があって、でそれをどうこうやって見ていけば解放されるわけがないじゃないですか。 どこどこが これがさらに増すだけでしょ。そんなことしたらね、これ常識でも分かるはずなんだけども、常識でも分かるし実際やってみたらそうだし、そうなんだけども、いやそんなことない、こうやって3つ1と観察すればいつか自分は解放されるんだって思ってる、まあ、そういう考えにすがりついてしまう、ね、すがりついてる限りはなんかある意味心は安定しますよね、ですよね。なんで安定するの？だって自分は正しいことやってるってことになるはずじゃないですか、ね、自分も間違ったことやってても耐えられないわけですよ、人間っていうのは。いやだけどこれは正しいんだってね、だってそこは本当人間の弱さで、どんなに間違ったことでも、間違ったことから間違ったことをやってると苦しいわけですよね。だからそれは正しいことをやってるとどうしたって思いたいわけですよね。で我々は見ましたよ、もうすでに地下鉄でサリンを撒くことが正しいことなんだっていうね、実例を。で彼らがなぜ教団から離れられなかった、当たり前じゃないですか。離れたら単なる殺人犯になっちゃうじゃないですか。意味もなくたくさんの人を死んで殺してしまったっていうとんでもない脅迫犯になっちゃうじゃないですか、自分がね。耐えられないですよ。でも教団にいる限りはあれはね正しいことやったんだよっていうふうに言われるから、そしたらそこに行くに決まってますよ、ね、まあでもそれはいくらなんで無茶だから、あれはやっぱり間違っていたんだっていうことをね、たくさんの死刑囚の人書いてましたよね。残念ながら、まあ、みんな2年前亡くなっちゃったけども。だからそういう人間の心、どれほどとんでもないことをしたとしてもね、地下鉄でサリンを巻くようなことをしたとしても、あれはやっぱり正しいことなんて思いたいし、でそこにグルがお前はよくやったねと言われたら、もうなるに決まってるじゃないですかね。だから客観的には正しくないことを正しいと思い込みたいのが人間なんですよ、ね、で思い込んでいる限りはまあ気持ちは楽にかもしれないけども、でもそれは客観的に間違ってるから、結局結果として何の結果も出ないっていうね、とんでもないことになって、であとは本当に時間に逃げるしか、未来に逃げるしかないっていうね。いやでもあなたはそのまま行ったら、やばくないですか、人生は棒に振っちゃうんですけどね。間違っているから一切何の結果も出なくて、でもなんとかいやそんなこと正しいんだってね思い込もうと思ったら、まあ思い込めないことはないわけですよね。でそれで思い込めて多少気楽かもしれないけども、客観的に間違ったことやってんだから何の結果も出なくて、どんどん体が硬くなっていくっていうね。もうやめようよ、本当にやめよう。すいません、あなたがやったこと間違ってます、誰も言わないんだったら私が言うよ、本当にね。で本当に正しいことをやろうよ、本当に正しいこと。で何がどう間違ってきたか、ね、今日の説明で全部つくと思いますけども、そうやって、この第四図の中での全てのごちゃごちゃを、主観正することで一気に第五図へ抜けていくっていうことですね。ですか。はい。そして、今日のテーマは何にもしないってことと何かをするっていうことがぶつかるように見えたから、30年前の私はもだい苦しんだって話なんだけども、今だったってそれは矛盾しないですね。何にもしないことによって我々は第五図へ抜けて、その第五図のこの人は何かをしなきゃいけないんですよね。この人は、ヴィパッサナをしなきゃいけないしね。だから 仏教の瞑想っていうのはこの大五図のこの人にしかできない瞑想なんです、ことなんですよ。でそれを道元禅師なんかだと、唯仏諸仏とか仏仏に授けて横島なることなきとかねやったじゃないですか。だからもうこ仏教の瞑想を本当にできるのは実は仏だけなんだっていう、もう圧倒的な矛盾ね。仏教だと普通はもうこの煩悩具足の私が少しずつだんだん煩悩を落としていってブッダになる道のはずなんだけど、実を言うとそうじゃなくて仏教の瞑想っていうのはブッダにしかできないっていうね。これすごくないですか。でこれ本当なんですよ。まあ、ブッダって言い過ぎかもしれないけども、じゃあ大五図にしかできないね、この大五図のこの人間にしかできない、ここの人にしか好き嫌いなしに物事を観察するなんてできるわけないじゃないですか。この人できると思います？この人が無理よ。この人はね、大五図のこの人にはもうこんな無理よ。 でもこの大五図のこの人だったら全てのものを、観察する、ね、好き嫌いなしに観察することも反応しない、もうこの人はもちろん反応しないじゃないですか。で今ここにいるじゃないですか。どこにも行かないですよ、本当にね。だから今マインドフルネスとかね、ヴィパッサナとかで言われてる全てのことがこの人できるし、大五図のこの人ね、っていうか実は大五図のこの人にしかできないって話なんですよ。ちょっとなんかおかしいですよね。だってマインドフルネスのそういうマインドフルネスプラクティスっていうのは、今もうどうしようもない人間が一生懸命そのプラクティスをやることによってこうなるはずだったんだけども、どうもそうじゃない。マインドフルネスプラクティスっていうのは実はこの大五図のこの人にしかできないっていうのが、まあ実際のところですね。じゃあでもじゃあこのまあ、突き放されたような気持ちになるかもしれないですけども、ね、心配しないでくださいね。じゃあこの、大四図の、ね、この人が、大五図のこの人になるにはどうしたらいいの？なんかもっと手がかりないの？ね、でところでやるんですよ、手がかり。古い体と新しい体、これはね新しい体だったんですよね。本当に新しい体か。これちょっと今年のビフォーコロナの時代にはあんまり私言わなかったことなんだけども、ウィズコロナの自粛期間中にいろいろ見えてきてこの最初に我々が大四図、ね、からだって、この人この大四図のこの人のこの体ボロボロですよ。わかる？この体ボロボロだってね。で常になんか追いかけて、ダメ で常にまた恐怖で、ね、不安でジェラシーで、もうそのために体固まっちゃってるじゃないですかね。ね、それで過去の嫌な、うわ嫌な出来事思い出しちゃって、また体が固くなっちゃって、また明日なんかね、大洪水になるかもしれない、また体が固くなっちゃったって、もうこの人の体ボロボロなんですよ、本当にね、ボロボロなので、そのボロボロの人がちょっと整体行って揉んでもらってくれ、じゃどうにもならないしならないって言ったら、いやまあ多少ね整体師さんね、いい整体師さんに当たればね、すれば多少はなるけども、だからもうだから整体師さんに何とかしてもらわないきゃもう辛くてしょうがないような体なわけですよ我々はね。で、この人が、まあそういうやって、大五勢少しずつ飛ぶ大四図を作っていた根源的なエネルギーを手放すことによって、一貫多座によってね、それで我々は大四図の外へ出て で外へ出た時に最初に現れるのがこの、ね、でこの人はどういう自覚があるかっていうと、この人はねここがねビリビリしてるんですねビリビリビリビリビリって、ね、してるんですよ本当に。これはね、もうこれがビリビリしてる。でこの大蔵の人にはビリビリはない、ね、だから、この大音図のこの人ね、この人はもう体がボロボロで凝り固まりノットペインボディペインボディわーってなっちゃってね、もうノットだらけでね、ノットだらけでね、うん、サンカラだらけでね、もう本当にボロボロなんだけど、でそれがこの第四図を乗り越えることによって、第四図の世界の外に自分はいる。でその外にいる自分を最初にどうやって、感じていくかっていうと、ビリビリビリビリビリビリですね。右の手のひらから始まって世界体中がねなるんですよ。だから今までねビリビリが感じられないという人は、この人のこの第四図、この人の手のところで感じようとして、ここにビリビリなんかあるわけないじゃないですか。そんなものね、あるわけないんですよ本当に。でビリビリっていうのはあくまでもここですね、大骨のこの人。そしてこのビリビリから、ビリビリっていうのは微細な、まあそれを、まあ、私らは微細な身体って言い方してきてましたけども、微細な身体から、でこれがまあ透明になっていく。それは当然そうですよね。あのこの大骨の中全てがかっちりとした形フォームがあったんだけども、第五図はだんだんと形が薄れていく。ちょうど本当天気のこのあのひなちゃんみたいな感じでね、だんだんと薄れていってね、透明になっていく。そして透明になっていくにつれて、この体は当然、光の体ですね、光の身体ですね。で、まあ、まあこれはもう数週間前にもう問題にしたけれども、形がないから、その光っていっても測ることができなくて、測ることができない光が無量光で、無量光を、サンスクリットで言うとアミターバになって、それをシンボル化するとアミターバブッダになって、だから浄土教経典っていうのがもう光光光光で溢れちゃってる。でもその光っていうのは、ああ、まあ、多分お浄土っていうのは光に溢れてるんでしょうね、想像してただけなんですよねああこんな暗いけどもね、常に煩悩具足っていうのはもう真っ暗や闇とか暗いとかじゃないですか。で対して仏様の世界っていうのは光の世界なんだっていう言い方も散々するんだけども、だけどもそのまさかその光が想像上の光ではなくて、自分自身が目に見える光なんだ。ただそれは当たり前で、浄土教経典のね、登場人物たちもそれを記録した人たちも全部まあその光見えてたからですね、の話で、だから、そうすると、私の 2,30 年前からずっと悩んできた何にもしないっていうことと何かをするっていうことの、ものが一見矛盾するように見えたから私は散々苦しんだんだけども、今はもうそうじゃない。何にもしないことによって、第四世は何かをする場所だからね、何かをする
何かをすることによって何かを手に入れようとする場所が第四図の本質だから、それに対して何もしないっていうことによって第四図を形作ってるエネルギーを止めて、で止めることによって第四図の私が外へ出て出る。でその時に我々は徹底的に何かをしなきゃいけない。でこれは慈悲のね、このマインドフルネスの場所だから好き嫌いなしに、見なきゃいけないし、そしてそこは慈悲の場所だから、慈悲を送る、そういうことですね。だから何にもしないことと何かをするってことは全然矛盾しないってこと。でも逆に言うと、士官座の人に対して言いたいのは、士官座は本当にその通りだし正しいし、だから士官座によって、第二の世界を出るのはその通りなんだけど、出たらそしたらちょっと何かをするって瞑想しませんっていう話だね。することによってね、慈悲の瞑想するったら一気に深まるじゃないですかね、マインドフルネスったら一気に深まるんですよ、ね、そしたらもっともっと深いところへ行ける。それを私は士官座の人に誘惑してるんですけど、誘惑してって。で、ヴィパッサナの人たち、マインドフルネスの人たちに言いたいのは、ごめんなさい、あなたたちちょっとマインドフルネスとかヴィパッサナの人早すぎる。全然準備なしにヴィパッサナとかしちゃいけません。っていう話なんですよ。それはあなたは第四図を生きてきたそのノリで、その文脈で、そのベクトルで、そのままヴィパッサナとか、マインドフルネスとかやっちゃダメですよ。本当に何も起こらないですよ。だからあなたがしなきゃいけなかったのは第五図へ飛ぶことだった、ね、第五図へ飛ぶことによって初めて我々はマインドフルネスもヴィパッサナもすることができる、ね、だけどこれって全部二重構造の前提でしょ、ね、二重構造脱ぎだったら今の説明意味持たないし、だから今まで二重構造がなかったからなんかわけわかんないことになってたんですよ。明らかに矛盾するヴィパッサナの説明を矛盾すると見抜けなかったのもそのためだし、明らかに矛盾する士官座の説明も見抜けなかったのもそのためだし、だって第四図しかないところで士官座したらどうなっちゃうんですか本当に。ねね、本当にただボケと何もしないだけになっちゃいますよ、ね、だからもうそろそろ終わりますけど、まあようやくね、私も何にもしないことと何かをするっていうことの2つの、まあ仏教の潮流には2つの潮流があって、でそのまさにその狭間で散々苦しんできた人間なんですよ私はね、でそれだからこれは全然矛盾するものじゃないってこと、それを士官座の人にも伝えたいし、逆にヴィパッサナとかマインドフルネスで行き詰まっちゃってる人たちにも伝えたい。あなたが悪いんじゃないよ、うん、あなたが何の瞑想集中できなかったのも何にも結果が出なかったのもあなたが怠けてたわけじゃなくて、簡単でやってることが違ってたからなんですよ。そりゃそうでしょう。間違ったことやってた結果出るわけないし、だったらもういいじゃないですか。10年たっぷりやって、あこれ間違いだったって言ったらもうこれすごいことですよ本当に。なぜかって言ったら、これいかにもなんか正しそうに見えちゃうんですよ本当に。いかにも正しそうに見えちゃうことを10年やることで本当にこれ間違いだったっていうことを気づいたら、あなたは人類に対して貢献できるわけよ。 だってこれいかにも間違いだから たくさんの人が引っかかっちゃうに決まってるじゃないですか、ね、ものすごい魅力ありますよ。このなんか体の中の、ね、ものをじっくり味わって見ていればあの解放されるんだなんていう、そういう教えものすごい魅力的じゃないですか、ね、だからたくさんの人が引っかかっちゃったんですよ。 でもある人はそれを10年真面目にやった、本当に真面目にやった、で結果はゼロだったら間違いだったら分かるよね。そして何がどう間違ってたのかは今の私の説明で全部説明つくはずなんですよ。本当にだから理論的にも間違いだって分かった、実践的にも10年実践して間違いだって分かった、もう完璧じゃないですか、ね、そしたらその人はもう堂々と、あ、これは間違いですって言えるの、堂々と10年の裏付けがあるから、ね、あの瞑想に関してはみんなそうなんですよ。たっぷりと10年の裏付け、たっぷりと20年、30年、40年の裏付けがあることじゃなかったらあんま意味ないわけね。だから昨日、1週間前ちょっとあの本屋でちょっと見ましたとかねそういう話はやめましょうよ、本当にこっちだって何十年かけてるんだからね。あの、まあ私らがあのまあでもね、本当に私は石尾さんと40年の付き合いなんだけど、すごくないですかこれも、いまだにあんなあのオンラインで対談しちゃって、それを100人の人が聞いて、まあ、ライブではね、でその後あの今ポッドキャストで上げたから、まあ、もっとたくさんの人が聞いてくれるはずですけどもね、あの本当にありがたいな、まあ、私と石尾さんがほぼ大体日本とアメリカとアジアと全部抑えたから、でそこの現場行って全部やってきたから、で私らの、あの経験を伝えることができるから、ね、そしたら日本仏教っていうのはすごいことなんじゃないかなと思う、ね、あのオウム あの大混乱の後ね、ティクノタン氏がいらして石尾さんがあの通訳できて、で私が行ってそれでみんなで話し合って、であそこでマインドフルネスっていうのが決まったんで、別にねあれ政府の会議じゃないんだけども、別にそれ何 あの権限もなかったんですけど、まあそれで日本にマインドフルネスがドドドってその後入ってきた。まあだからまあ私もその後マインド日本のマインドフルネスの現場をよく知っていますね。で多くの人がいまだに苦しんでいるっていうのもよく知っている、で多くの人はなぜっていうのも知ってますね。でまあ今日の説明ですれば何がどうおかしかったのか、だから何をどうすればいいのかも分かっていただけるかなと思いますね。はい、じゃあ今日はね、何もしないことと何かをするっていうことの狭間で、生きてきた私の今はもう最終結論出ましたね。だからもう次行くよってね、次行きましょうね。で、まずは体ね、ビリビリビリビリビリビリね、微細な感覚のあって、で透明になって光見てね、そういう世界まず入りましょうよ、ね、あのはい、じゃあ一応これでだいたい切りついたんじゃないかな。まあね、あの金曜日ね、リータさんとまた対談するので、また多分この話を彼女もまた大ゴス見たいって、あの人めちゃくちゃやった人なんだけど、結局ダメで、で大ゴスのこの表を見て、あ、これが、私は大ゴスを求めていたって分かってだからだって大ゴス全然経験できなかったんだって分かった後に一気に大ゴスが蘇ってきたっていうね、もう本当に笑っちゃうぐらい、あの人の話って本当になんか脚本書いてんのかと思うくらいに、なんかそういう話なんですよ本当に、まあある意味話非常に分かりやすい話なんでね。はい、じゃあ修行無変性願道、はい、この間私臨済宗のお坊さんと一緒にこれやったんですけど、全然合わなかったんだけど全然、いや節が全然合わなかったんですけど、はい、春情無変性願道、煩悩無尽性願断、
山岳仏道無常誓願成春浄無変誓願道煩悩無尽誓願断仏道無常誓願成